時刻は5時46分を回っています。毎朝だより、この時間は山形県天童市にお住まいのコンタ由美子さんと電話がつながっています。コンタさん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。天童市のコンタ由美子でございます。
今朝の天童市はお天気いかがでしょうか？
はい、お天気の前にまだ真っ暗でございましてちょっと肌寒いんですけれども、はい、もう枯れ葉がですね、落ち葉となってもうすぐ雪がやってくるよっていう準備をしているかのような今日この頃でございます。
はい、今朝はどんなお話でしょうか？
はい、すでにですね、もう冬タイヤに私も変えまして、徐々に雪がやってくる準備を進めてるんですが、はい、準備してますね。その山形で、山形は天童で生まれた熱い女性、中川伊勢さんをご紹介したいと思います。
中川伊勢さんですか？はい、どんな方なんですか？
はい、中川伊勢さん、旧姓は紺の伊勢屋さんと言いまして、ですね、まっすぐに社会に立ち向かって真剣に人のために生きて、網走で生涯をかけて弱い人を守るために活躍した、天童市生まれの女性伊勢さんなんですけれども、
はい、
その人の人生はもう波乱万丈だったんですね。明治34年に山形県天童市荻野戸というところで生まれて、2歳になる前にお母さんに亡くなられて、で同じ天童市の荒谷、まあ、私が住んでるところですけど、里子に出されます。でその後17歳で未婚で出産をして、子供の養育費を稼ぐために自分の身を遊郭に売って、3年間で自分の借金を返済して、その後北海道網走の牧場主の息子と結婚なさって、そして44歳で網走市初の女性市議会議員に当選し、7期28年間務められた女性なんです。
すごい人生ですよね。はい、市議会議員としてはどういった活動をされたんでしょうか？
はい、例えばですね、市議会議員に当選した当時なんですが、網走市、北海道網走市の水まずくて飲めなかったそうなんですね。でそこでこう30キロ先の、もう琴山から水を引くことになったんですけれども、そこにかかる工事費が2億円ぐらい必要だったそうなんですけれども、当時の網走市の一般会計予算は1億、6000万ぐらいで、工事会社から担保が足りないって言われたんですね。だけど伊勢さんはそこでも負けずにですね、はい、
どうしたんですか？
はい、必死に訴えまして、自分のですね、資材、自分の土地とかそういうものを全部担保に入れるから、私たちの子供たち、将来のかかっている子供たち の命がかかってるからね、もう命がけなんだと、そうしなきゃ市民は生きていけないんだと、そんな伊勢さんの熱意が伝わってですね、ついに契約成立となるんです。そして、現在もおいしい水が飲めるようになったということなんですね。
人を動かすにはまず自分からっていう、そういう姿勢なんですね。
そうなんですね。他にも、こんな話があるんですけれども、
はい、
太平洋戦争末期の昭和20年、伊勢さん44歳の時なんですけど、網走にもこうアメリカ軍が上陸してくるかもしれないっていう時がありまして、でそうするともうみんな殺されてしまうかもしれないと、という状況になります。その時にですね、伊勢さんは自分が腰巻き1枚で馬に乗って海岸線を走り回るから、その間少しでも兵隊たちを引きつけるから、その間にみんなはもう遠くへ逃げてくれと、
いや
自分の体を張って、自分の衰えになると、
はいはい、
人のためなら自分の命も顧みない、そんな逸話がもうたくさんある女性なんですよね。
そうですか。じゃあその地域でもかなり、まあ、目立った存在で、地域の方々も慕ってたんでしょうね。
そうでしょうね、まあ、105歳まで生きられましたから。で昨年と網走市の方に初めて行ったんですけども、そうするとばっちゃんばっちゃんって言うんですね、皆さんが、はい、でご自分のね、その人のうちのばっちゃんの話聞いて何やるんだろうと思って、そうじゃなくて中川伊勢さんのことをもう親しみを込めて皆さんばっちゃんばっちゃんって自分のばっちゃんのことに言うのに言うんですよね。で伊勢さんはですね、その議員引退後もですね、さまざまな要職を重ねまして103歳まで現役で働いて、そしてはい、平成19年の1月1日に105歳で天寿を全うされたんですよ。
その議員として活躍されたのは、まあ、主に網走でということですが、
はい、
ふるさと天童市とのつながりも深かったんでしょうか？
はい、そうなんですね。実はこの中川伊勢さんのご縁でですね、網走市と天童市は、 観光物産交流都市になってるんですね、
はい、
平成16年ですね、協定を結んだのが。で、自分を産んでくれた天童と育ててくれた網走をこう結びつけたかったんですよね、はい、でそれでなくてですね、それだけでなくてですね、あの通った荒谷小学校4年生まで通われたんですけれども、当時は山寺村荒谷文教場という名前でしたけれども、そこに伊勢さん、まあ、伊勢さんは私の大先輩にあたるんですね、荒谷小学校の私も
出身
なので、はいはい、でそこに亡くなるまで図書とか切手とかその金品など寄付してくださってまして、図書室にはですね中川伊勢文庫というコーナーもあるんですよ、荒谷小学校には。で現在はですね、校庭の前に中川伊勢さんの石碑も立ってるんですね、うん、でまたあの伊勢さんが生まれた荻野の方なんですが、荻野の星野の小学校っていうところがあって、そこにも楽器とかこうたくさんの寄付をなさってたようなんですね。自分がこう昔々受けた恩と感謝を忘れない人なんですよね。
壮絶な生き方もされてますけれども、
はい、
育ったその天童市の方にとっては本当に誇りなんですね。
そうですね。あと網走の方にもね、あの多くいらっしゃいましたから、はい、で皆さんですね、その伊勢さんの生き方っていうかな、あの勇気づけられるというか、うん、あの中川伊勢さんって、まあ、私会ってないんですね、実際は会ってないんですけれども、あの諦めるっていうことを知らない方なんですよ。多分諦めるっていうのが辞書にないっていうか、
はい、
あのこれを実現するためにはどうしたらいいんだろうって、そういうことをすごく考えて、そして実行に移して、で違うなと思ったらまた別な可能性を必死になって考えるんですよね。こうできない理由をよく私たちなんか考えてしまうんですけれども、そうではなくてできる理由を方法を考え尽くすんですよ。でどんな時でも希望を失わないで、でいつでも前向きに、創意工夫をしながらね、こう自分の人生を切り開いていたその行動力で、またその行動力だけじゃなくって周りの人を包み込むこう深い慈愛の心、今のこの現代のですね、こう疲弊した世の中というか、もう皆さんにこう生きる力とか、まだまだ私やってなかった頑張ろうっていうですね、そういう力を与えてくれるような気がするんですよね。で実はこの夏ですね、中川伊勢さんのお話を飾り劇として網走市で公演させていただきまして、そして来月6日には天童市での公演も決まってるんですね。その改めて山形県出身の素晴らしい女性を知ってもらえる機会を持てることが、嬉しくて今感謝の気持ちでいるんです。
近藤さん、今朝どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
毎朝だより、今朝は山形県天童市の近藤由美子さんに伺いました。